最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。皆さん、こんにちは。2026年2月26日木曜日、パーソナリティのはるかです。今日は脱出の日だそうですよ。1815年のこの日、エルバ島に流されていたナポレオンが島を脱出してパリを目指したんだとか。歴史的な大脱出ですね。皆さんは何か脱出したいなって思うことありますか？私はついつい溜め込んじゃう積み読、つまり読んでない本から脱出したいです。さて、この番組では気になる技術ニュースやトピックを私はるかが皆さんと一緒に楽しく深掘りしていきます。今日はアメリカのエネルギー事情からオブシディアンやクロードコードといったツールの最新機能、さらにはミニマルを極めた新しいプログラミング言語まで幅広くお届けしますよ。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。まずは少し大きな視点からアメリカのエネルギー事情に関するニュースです。アーステクニカに掲載された記事で、2025年の年間データによると、アメリカの太陽光発電量が初めて水力発電を上回ったという話題です。これ結構すごいことですよね。記事によると、2025年のアメリカの電力消費量は全体で 2.8%、 約121テラワット時も増加したそうです。この背景には EV、 つまり電気自動車へのシフトやデータセンターの増加、暖房の電化などが考えられています。これまでアメリカの電力消費って省エネ技術の進化もあって、ここ数十年はほぼ横ばいだったんですが、2025年は大きく伸びたみたいですね。で、この増えた需要をどうやって賄ったかというと、ここが面白いポイントです。太陽光発電がものすごい勢いで成長していて、2025年だけでなんと 35% も発電量が増えたんです。この伸びだけで増えた需要の3分の2くらいをカバーできた計算になります。風力発電も合わせると 73% ですね。再生可能エネルギー本当に頑張ってます。でもそれでも足りない分は化石燃料に頼らざるを得なかったと。ここで普通なら天然ガスが増えそうなところですが、最近は天然ガスの価格が高騰しているみたいなんです。というのも、アメリカ国内の需要だけじゃなくて、液化天然ガスとして海外に輸出される量が増えて、国際市場と競合する形になっているからだそうです。その結果どうなったかというと、なんと石炭の利用が復活して発電量が 13% も増加したんです。クリーンエネルギーが伸びる一方で石炭も増えるという、ちょっと複雑な状況になっているんですね。これはなかなか考えさせられます。ただ未来は明るいみたいですよ。2026年には2025年に追加された27ギガワットをはるかに超える43ギガワットもの太陽光発電容量が新たに追加される計画だそうです。さらにアメリカ最大の陸上風力発電所も稼働開始予定だとか。この勢いが続けば、いずれは石炭への依存からも脱出できるかもしれませんね。さて、次は少し身近なセキュリティの話題です。 925Mac で紹介されていたポッドキャスト、セキュリティバイツの最新エピソードについての記事なんですが、テーマがインフォスティーラーです。インフォスティーラー、日本語に訳すと情報摂取型マルウェアですね。これ最近すごく増えているサイバー攻撃の手法なんです。具体的にどんなことをするかというと、感染したパソコンからブラウザに保存されているパスワードやクッキー、クレジットカード情報、それに暗号資産のウォレット情報なんかをごっそり盗み出す、とっても厄介なマルウェアです。このポッドキャストでは、マックポー社のセキュリティ研究部門であるムーンロックラボの専門家をゲストに迎えて、インフォスティーラーの現状について深く掘り下げているようです。特に注目したいのが、私たちはソーシャルエンジニアリングの次のステージにいるという言葉。ソーシャルエンジニアリングっていうのは、人間の心理的な隙をついて情報を盗む手口のことですね。例えば偽のログインページに誘導するフィッシング詐欺とかが有名です。最近の攻撃は、 単に偽メールを送るだけじゃなくて、もっと巧妙になっているみたいです。例えば、本物そっくりのソフトウェアのダウンロードサイトを用意したり、SNS で親しげに近づいてきたり、ユーザーがこれは怪しいと気づきにくいように手口がどんどん洗練されているんですね。特に MacOS ユーザーも、以前は Mac は安全って言われてましたけど、今は全くそんなことなくて、Mac を専門に狙うインフォスティーラーも増えているそうです。私たちにできる対策としては、やっぱり怪しいリンクはクリックしない、パスワードは使い回さない、そして多要素認証をちゃんと設定するといった基本的なことが重要になります。皆さんも自分のデジタルライフを守るためにもう一度セキュリティ設定を見直してみてはいかがでしょうか。さて、ここからは私たちの開発ライフを豊かにしてくれる新しいツールや技術の話題に移っていきましょうか。
まずは開発者の間で話題沸騰中の AI コーディングアシスタントクロードコードに関するビッグニュースです。前途ハッカーニュースで同時に話題になっていたんですが、クロードコードリモートコントロールという新機能が登場しました。これ一言で言うと、自分のパソコンで動いているクロードコードのセッションをスマホや別の PC から遠隔操作できる機能です。前の記事を書かれた方のうわー、開発がしたくてたまらないよという叫びがもうすべてを物語っていますよね。電車の中とかちょっとした隙間時間に、あのコードの続きやりたいって思うこと、開発者なら誰しもあるはず。このリモートコントロール機能がすごいのは、あくまで処理は自分のローカル PC 上で行われるという点です。つまりいつも使っている開発環境、ファイル、設定、それに自分が育て上げたスキルセットをそのままスマホから利用できるんです。クラウド上で動くわけじゃないので、環境構築も不要。PC で始めた作業の進捗をソファーで寝転がりながらスマホで確認したり、時間のかかる処理を走らせたまま外出して、出先から追加の指示を出したり、なんてことができちゃいます。設定も簡単で、クロードコードを起動して、スラッシュコンフィグコマンドで、Enable Remote Control for All Sessions をオンにしておけば、今後のセッションが全部リモートで操作可能になるそうです。気になるセキュリティ面ですが、公式ドキュメントによると、通信はローカル PC からアンソロピック社のサーバーへのアウトバウンド、つまり外向きの HTTPS リクエストのみ、外部から PC に直接接続するためのポートを上げたりしないので、自分の PC がインターネットに直接さらされる心配はないとのこと。通信もすべて暗号化されていて、通常のクロード利用時と同じセキュリティレベルが確保されているそうです。これは安心ですね。今までもサードパーティー製のツールを使えば似たようなことはできましたが、公式がここまでシームレスな機能を提供してくれたのは本当に嬉しいニュースです。これからは隙間時間がもっと生産的になりそうです。
続いては、こちらも多くのエンジニアやライターに愛用されているツール、オブシディアンの話題です。前に、オブシディアンは便利なマークダウンエディタじゃない、見落としがちなコアプラグイン4選という素敵な記事が上がっていました。オブシディアン、私も使ってますけど、確かに多機能すぎてただのメモ帳としてしか使えてないかもって思うことありますよね。この記事ではオブシディアンに標準で搭載されているコアプラグインの中でも特に見落としがちだけど超強力な4つの機能が紹介されています。1つ目はベイシーズ。これは一言で言うとオブシディアン版ノーションデータベースです。ノートに書いたプロパティ、例えば作成日とかタグとかステータスをもとに複数のノートを表形式やカード形式で一覧表示できるんです。タスク管理や読書リストを作るのに最適ですね。しかも数式を使ってプロパティ同士を計算させることもできるとか、ポテンシャルがすごい。2つ目はウェブビューアー。オブシディアンのアプリ内でウェブページを直接開ける機能です。これ地味に便利ですよね。記述ドキュメントを読みながらメモを取るみたいな作業の時にブラウザとオブシディアンを行ったり来たりしなくて済むんです。しかも表示しているウェブページをそのままマークダウンファイルとして保存する機能もあって、 AI に要約させたりする時の情報ソースとしてすごく使いやすそうです。3つ目はオーディオレコーダー。その名の通り音声録音機能です。 サイドバーのマイクアイコンをクリックするだけで録音が始まって、もう一回クリックすると保存されます。会議の議事録を取りながら議論の様子を音声でも残しておけば後で聞き返せて便利ですよね。思いついたアイデアを声でさっとメモするのにも使えそう。そして4つ目がスライズ。なんとマークダウンで書いたノートをそのままプレゼンテーションスライドに変換してくれる機能です。水平線を表すハイフン3つでスライドを区切るだけで、あっという間にスライドショーが完成。 LT 会とかちょっとした社内発表ならこれで十分かもしれません。調査、ウェブビューは整理、ベイシーズ、出力、スライズ、そしてアイディアのインプット、オーディオレコーダー、この4つを使いこなせばオブシディアンが本当に最強のナレッジベースになりそうですね。私も早速試してみようと思います。
さて、最後はハッカーニュースで見つけたちょっと変わがりなプログラミング言語 OM の紹介です。この OM 言語、コンセプトがめちゃくちゃ尖っていて、最大限にシンプルな新しいプログラミングアルゴリズム記法言語と謳われています。どれくらいシンプルかというと、なんと構文要素がたったの3つしかないそうです。3つですよ、すごいですよね。特徴をいくつか挙げると、まず連結型、コンカテネイティブというスタイル。これはデータを次々にスタックに積んでいって、関数がそのスタックからデータを取り出して処理し、結果をまたスタックに戻すというような考え方です。フォースという言語なんかが有名ですね。次に動図造成、ホモイコニック。これはリスプなんかでもおなじみの特徴で、コード自体がデータと同じ形式で表現されるということです。つまりプログラムが自分自身のコードを書き換えたり生成したりするのが得意なんです。そしてプレフィックス記法、これは関数が先に来てその後に引数が続く書き方です。プラス1、2みたいな感じですね。一番面白いのが半形態的型付けという考え方で、なんとデータ型という概念なしでプログラミングできるとされています。どんなデータも同じように扱えるということなんでしょうか。これはちょっと頭の体操が必要になりそうですね。まだ開発はごく初期の概念実証、プルーフオブコンセプトの段階で、実用的なものではないそうですが、プログラミング言語の根源的なシンプルさを追求するという試みはすごく面白いなと感じました。言語設計に興味がある方は GitHub リポジトリを覗いてみると何か新しい発見があるかもしれません。エンディング音楽。さて、今日の深掘りポッドキャストはここまでです。アメリカのエネルギーシフトの現状から、私たちの開発を助けてくれる便利なツール、そして新しい言語の哲学まで盛りだくさんでお届けしました。皆さんの知的好奇心を少しでも刺激できていたら嬉しいです。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。